はい、皆さんこんばんは。昨日年末にですね、面白いおじいちゃんおばあちゃんのシリーズちょっとお話しさせてもらったんですけども、一人で95歳のおばあちゃんですね、この正月明けに初めて会った時にですね、やはり、一つ大きくなりましたって95歳のおばあちゃんが言われてましてですね、どんどん大きくなられるんやなということですね。で、大きくなったというのはその非常に印象的な言葉だったんですけども、まあ、年を越せばですね、 誰もがこの戸籍上の年齢が一つ、増えるわけなんですけども、それに伴って実際こう成長していくかどうかまた別の問題でですね、年と年齢とともにですね成長していきたいなと思うんですけども、そのおばあちゃんはですね、年取ってもうダメですわという代わりにですね、一つ大きくなりましたってすごいこうポジティブな考え方でいいなと思うんですね。素晴らしいなと思ったわけなんですけども、誰でもがですね、一昨年にも今年にも去年今年もう訳分からないけどもとい去年よりも今年成長していきたいと思うと思うんですけども、その成長を拒むその要因の一つとしてですね、その自己価値の低さ、設定が低い、そうなってしまった時がこの成長を阻むというものになってしまうんじゃないかと思います。で、今まで何をやってもあかんわとかね、中途半端で結果が出ないってそういうふうに思ってしまうと、なかなかこう成長しにくいとか、頑張ってもいい昔のままの自分とかですね、自分で自分にこうあかんレッテルを貼ってしまうことはないだろうかなと思うんですね。で、そういう思いがですね、知らず知らずのうちにこう意識の中にこう入ってしまうとですね、こう行動にもこう現れてしまうと、何かやっても結果が出ない、そうやな、そらそうやなというふうに自分を認めて、変に認めてしまうというかですね、逆にこう設定が高すぎてここに至らないので自分が限界を感じてしまうということもあるんじゃないか。目標の設定が時としては間違っている場合もあるかも分かりませんけども、どちらにしてもこう何をやってもあかんなという言葉が出てしまうという、そういう場合が、あるんじゃないかなと思うんですね。で、もっとこんな単純なことじゃなくて複雑な思いがあるかも分かりませんけども、結局は自分を自分が認めていないとかですね、自分が許せていないと、ここにつながっていくんじゃないかと。これは、一般の人ですもんね。それに加えてですね、クリスチャンの場合ですね、こんな罪深い自分っていうこういう考え方が追加されて、余計にこう悩みが増えてしまうというか、本当は解放されていくべきなのに悩みが一つ増えましたっていう形で終わってしまう。それは本当に、もったいないことだと思います。ですから考え方を180度変える必要がありますと。で、ここに一つですね、チューリップがあります。綺麗なと思ってください。綺麗なチューリップがあると。で、これもともと白いチューリップだったんですけども、色がつきましてですね、綺麗な色になった。で、これは特別なインクを吸わして花びらが色が変わったという感じです。ちょっとね、茎を切って吸わせて、特殊なインクらしいので、企業秘密らしいんですけども、そういうインクを吸わしたら、ああいう綺麗なチューリップになったということなんですけども、これ見てですね、思うのがですね、こう何を吸い上げるかによってですね、色が決まっていくと。綺麗な色を吸えば綺麗な花びらになりましたと。でも場合によってはどどめ色のインクを吸った場合どんな色になるのかと、どどめ色で どんな色やねんとか言って、とりあえず綺麗な色、そうじゃない色ですから、こういろんなこうね、人のこの今の人となりというかですね、どういう過去のプロセス、どこにフォーカスするか、何を吸ってきたかで、その今の現在の自分が輝くか輝かないかとかですね、そういうふうになっていくんじゃないだろうかと。ですから自分の非常に良かった時のことを フォーカスしていけば今の自分のありようが変わってくるんじゃないだろうかと。まずですね、歩んできた道、どこにフォーカスするかですね、それじゃが大事じゃないかなと言えると思いますね。で、自分はですね15年間、まずトヨタでですね営業をしてきたわけなんですけども、本当にこの人生の中で一番しんどい時いつだったって聞かれた時にですね、まず新入社員の時代じゃないだろうかと思うんですね。で、最初、まあ、学校を卒業して2ヶ月研修があるわけですね。学生、新卒の学生集められて2ヶ月。その頃はですね、まあ、研修といってもこう、学生時代の延長みたいな感じで、そのノリで、ね、やってこれたわけなんですけども、2ヶ月が済んで配属になりましたと。で、営業所に配属されるわけなんですけども、そこで初めてですね、社会人の人たちと一緒に仕事をするという状況になってくるわけですね。で、そこで配属されたところがですね、まあ実際にこう、第一線で仕事してやる人たちで、だんだんとこう、学生のノリではダメなんですね。で、自分がこの、配属されたところの直属の上司っていうのがですね、非常にこう体育会系みたいなノリでですね、ノリじゃない、非常にもうカミソリみたいな上司だったんですね。で、自分の担当みたいな感じで、彼について仕事を覚えてくださいみたいな形で、ね、所長に言われてですね、で、なんとかそのついていこうとするんですけども、周りの人もですね、非常に難しいタイプの人で、もうそこにはこうギャグを言う余裕なんかないですね。で、僕より一つ上の、まあ、先輩がちょっとこう軽いツッコミ入れたら睨まれてですね、何言うとんのお前って悪いよね。非常に不気味なんですね。でもうちょっとこう入れるとですね、10年早いんじゃという感じのですね、そういう非常にやりにくいです。でも女の子に優しいとか、ね、余計に ややこしいというか、ね、でそういう期間がですね、まあ、6月に配属されたわけなんですけども、1週間でこう限界を感じ出してるんですね、自分がですね。だからムカついてきたんですね。で、こちらもこういろんなこう考え方いるね、まだまあ若かったですしね、こうちょっとこう正面でこうちょっとぶつかってしまったというかですね、向こうから見ると、まあ、盾をついたみたいな形になってしまった。遠回しに意見を言ったんですけども、盾をついたと。勝手に旋回という感じなんですね。もう教えたれへんわっていう感じですね。だしもと思いながらね、でもその時はちょっと僕も若かったですから、ね、瞬間若しきみたいな的なところでね、プツンと来たんですね。もうこっちも死ぬほど正しいわよという気持ちがあったんで、もうみんな見とってもね、もうかわいそうやと思ったし、こう言ってしまったんですね。で、そこでまあ一つの、まあ、決別みたいなね、まあ、その、まあ、上司も上から言われて、ね、新入社員をまあ世話してあげなさいと言われてるから、最低限のことはするけどな、それ以上は教えへんからなっていう感じのですね、まあ、しょうがないなと、そうこうしてるうちにですね、まあ、6月配属で8月に大きな異動があるもんですね、なんとか8月まで我慢すれば何かが起こるはずやとね、その上司が転勤するかも分からへんという期待をしながらですね、あきましたか転勤をね期待してたんですけども、変わらないだけではなくてですね、隣の川にですね、今度は伝説のカリスマトップセールスが転勤してきました。隣の川なんですね。あ、隣でよかったって。ややこしいおっさん、また一人増えるとこやったと思うね。で、なんとかやってるうちにですね、ずっとこっち見てるんですね。隣の川かの。で、よかったな、思いながら、ある日ですね、田畑君、時に来た、思いながらですね、ちょっと、とかで、商談に行くから、ちょっとついてこい、という感じですね。で、車乗れ、とかで。で、連れて行かれます。で、君とこの、なんとか君、カミソリ、カミソリ上司です。彼はな、教えられへん、とかで。 はあとか言うね、教えへんと思うよとか言うね、やる気があるやったら俺が教えたろとか言って、あそうですかって、これでも蚊が違うから越境行為になるから内密にできるかとか言って、もしその気で本気でやるんやったら俺についてこいから、もう I follow you みたいな、そんな感じだったんですね。もうついていきますとかで、ね、一生ついていきますみたいな感じで、ね、一生ないけどもね、そんなわけでですね、でその商談に一緒に来いと、でそのノウハウを教えてやろうと、もう実際にもうね、一旦自分の上司にまあ見捨てられたわけですから、ついていくしかないなと思って、でいろいろね、その人間関係とか、それをね、全然考えられないような、そういうね、そのテクニックというか、ノウハウを、まあ、教えてくれるわけなんですね。なぜか。で、そうこうしてるうちにですね、今日のアポイントあるんか、一件だけありますよね。それ、ほんならちょっと終わったら、ちょっと来てくれるか、とか言って。どこ行くんですか、映画行こう。映画とかね。やっぱしね、いろんな新しい情報も入れとかな、とか言って。あ、そうですか、ということで、最初に行ったのが、ターミネーターだったんです。一番最初のターミネーターです。アーノルド・シュワツネガーね、見てですね、よかったなだから、ね、いい感じだったねだから話しながらですね、これが営業というものかなとかね、だから人間関係とかですね、まあ、仕事を楽しむこともとかね、そういうことを、まあ、学ぶ必要があると、そんなわけでですね、まあそういう教えてもらってたわけですね。で、非常にその人は、まあ、成績も上げていくわけなんですね。だから年間のそういうメーカーの表彰とかも計算しながら動いてるわけなんですけども、もう月の半分ぐらいでもう終わってしまうようなタイプの人です。で、ある日またこうね、言われてです。今月はもう目処ついたんかいか、一応つきましたと。そしたらな、今日はな、昼から温泉行こう。温泉とかで。いや、所長もな、もう目処がついたらな、時々言ってるからって、そんな言ってもこんなあの髪の毛シャンプーの匂いして帰ってきたらバレますよって、首になりますよとかって、ええねん所長も言ってるからとか言って、で行きましょうって、会員制のとこやったで行ってで、もう昼からこんな明るいとこで落ち着きへんのっていうのがね、まあそういうこともまあ昔30年前ですから、ね、許されたわけですね。まあそういうことをしてですね、してるうちにですね、そのカミソリの上司がやってきてですね、僕との関係を知らないわけですね。ちょうどあの恵みの辰五郎と上様の関係みたいな感じです。分からへんのね。僕は将軍と友達なんだって言って、またそんなこと言ってとか言って、そういう感じの分かります関係。隣の川のもうカリスマのトップセールスの A さん、田畑お前 A さんと喋ったことあるかいから、温泉行ってきたとこやって、すごいで言いそうになったんですけどね。言うたら終わりです。そういう感じの人だったわけですね。で、何が言いたかったかというとですね、非常にあの、新入社員でもうどうしようもない、やばいというそういう状況からですね、神様はですね、人に助け手を与えてくれた。ローマの8章28節にあります。神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと。で、神がすべてのことを働かせてとあります。で、文語体では、はい、すべてのことを愛働きて益となる。新教訳では万事が益となるように共に働くとあるんです。時々言ってますようにマイナスかけるマイナスはプラスになるということで、人の目に見た時にはもうあかんわとね、そういうような状況がもう一つ起こった時に神様はそれを用いてプラスに変えてくださる、そういうのが方なんです。そういう約束がありますという、そのことをいつもこの自分の一番しんどかった時のことを考えるときですね、この御言葉が出てきます。で、その神様の恵みによって、助けられたというか、それによって営業という仕事の、ノウハウをですね、 身につけることができてですね、自信としてそれを自信はね、自信をつけることができたと、それをベースにしてやってこれだという今の自分があるという、そこにこうフォーカスしたときにですね、自己価値をこう高く、ちょっと高く持つことができるんじゃないかなと。でも実際はいろんな失敗もあるわけなんですね。人に言えないような失敗もね、昔の同僚黙っとってよというそんなことも実際あります。でもそこにこうね、ミスをにフォーカスしていくと、とんでもない自分になってしまうわけですね。非常に価値観というか自己価値が低い人間になってしまうと。ですから良かったことに、成功したことにフォーカスをしてですね、単にこのいいことだけ覚えておくというかね、失敗したことは忘れるって、それじゃ意味はないですね。そこで学んで、それを、まあ、肥やしとしてですね、行く必要があるんですね。失敗したことをそのまま忘れんで、それではダメですね。何も学ばなかったということになってしまうので、それは失敗は学ぶと、肥やしとしていくと、そして良かったことにフォーカスしていきましょうと。そうすると自分の今の価値が安定していくんじゃないかなということが言えると思います。で、次にですね、その自分が本当に大事に思えるという、そういう条件があるとですね、自分は適当に作られたものじゃなくてですね、目的を持って作られた価値のあるものなんだということを実感することができると思います。そうすることによってより修復されていく、成長のそのベースとなっていく考え方ができるんじゃないかなと。だから健康的な、健全なそのプライドを持って自分を大切にできると思います。で、自分を大切に思えると本当に健康にも気を使うことができると。ですから今現在ですね、もう一度神様がですね、本当にしてくださった良かったこと、そこを思い出してですね、そこにフォーカスしてみてですね、そして感謝すると、そういう新しい年のスタートというね、ふさわしいその心持ち、それを持って、新しい年に臨みましょうと。で、同時に人格的なその成長とともにですね、霊的な成長というものを目指す必要があると思います。で、イエス様が3年間のミニストリーされたわけなんですけども、前半はですね、群衆に向かって福音を語ったわけですね。で、奇跡を起こしてですね、5000人3000人の人々にパンを与えて、そのようなずっとミニストリーを展開していたわけなんですけども、後半はどうであったかというとですね、弟子たちに向けてですね、訓練していったんですね。で、3年というリミットがあったんで、自分の仕事を託していけるそのような弟子たちを、訓練していくと。そして初めは本当に頼らなかった弟子たちもですね、どんどんとイエス様の愛をですねゲットしてですね、そしてイエス様が十字架につけられて孵化されて昇天した、その後本当に見違えるような弟子たちになっていったと、そういうことを見ることができるわけですね。で、私たちが今置かれているというその時代ですね、はどういう時であろうかと。イエス様のそのミニストリーの後半の部分、そういう時代じゃないかなと思います。一人一人が、訓練されていくという、そういう時代じゃないかなと思います。ですから教会が私に何をしてくれるんだというところからですね、私は神様に教会に何が協力できるだろうかという、そのような考え方に変わっていく必要があると言えると思うんですけども、ただ私は神様のために何ができるでしょうかという、もうしんどいね、気合を入れていくというものではなくてですね、えみじ君もですね、この火曜日からその弟子の学び始まりました。で、タイトルは亀のようにイエス様についていって大きな結果を残すっていう、そういうタイトルを見ることができたわけですね。とりあえず神様、じゃあイエス様は私についていきなさいって、ついてきなさいって言って、で、ついていきますという、それが エス様の神学校の入試テストというか、フォローミーと、そしてついていくと。イエス様の背中見ながら学んでいくというのは。そして、メニサウザーズのビジョンに向けて KBF も歩むわけですけども、ゆっくりと神様と共に歩んでいくときに、いろんな影響を与えていけるような人々になっていくことができる、器になっていくことができるということを言えると思います。で、ヨハネの14章の12節に、誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。と書いてあります。私を信じる者は、私の行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行います。という約束、イエス様が言われました。イエス様と同じ技を行うこともすごいと思いますけれども、私よりもさらに大きな技を行えますって言われてます。これは、その、単なるその、景気づけとかですね、から元気というかね、そういう種類の約束ではなくて、本当の約束だったわけですね。信じる者たちが、聖霊に満たされて、全世界に出ていったと。そして、福音を述べ伝えきました。イエス様が3年間に会った人々の数よりも、実際多くの人がもう福音聞くことができたという、そのような約束だったわけですね。で、ここで、私が去って行く、父のもとに行くからですと言われてます。それは良いことなんですよと。なぜならばと。ヨハネの16章の7節。しかし私は真実を言いますと。私が去っていくことはあなた方にとって益なのですと。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わしますと。イエス様が天に昇られてから後、助け主を与えますと。この助け主によって、イエス様よりもさらに大きな技を成すことができますと。で、イエス様はその助け主である聖霊に満たされることを勧められたんです。なぜならばイエス様自身が洗礼を受けてですね、そして聖霊に満たされて初めてミニストリーを始められたということがありました。ルカの3章の22節、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。この歌詞をよく読むところで、本当に天のお父さんが私を喜んでくださっているという、ね、この天のお父さんに私は愛されているというその確信、それによって安定して、そして苦しい時にも耐えることができる、そのような愛との関係、愛の関係ですね、確認できたと。それと同時に、聖霊が下って、とどまられたと。ですから、聖霊に満たされて、自分は神様の子であるというアイデンティティを持ちましょうと。で、自己価値をそこに置いてですね。で、私たちがいて神様がいるじゃなくてですね、神様がおられて、そこに私たちがいるんですよと。そして遠いところに神様がいるんじゃなくて共にいてくださる。それを感じるのは聖霊様が共にいてくださるときにそれを感じるんですと。で、この神様のその恵みによって生かされていると、恵みによって生きる、それに頼っていくと、自分の知恵とかですね、力とか、それを今度は手放す、そういう決意をする必要もあるんじゃないかと。自分の武器ですね。何かが武器になっていないかなとかね。自分で頑張ろうとしているような武器がないかなと。ひょっとしたら、口座のお金かな。ひょっとしたらクレジットカードかも。そういうものを手放しましょうと。詩編の44編の6節。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いませんと。 いました。44編の8節に、私たちはいつも神によって誇りました。また、あなたの皆を常しえに褒めたたえますと。セラと。セラは静まって考えましょうと。神様によって私たちは誇る。自分の力には何もならない。自分の剣、それは私を救わないんです。神様に信頼していくだけっていうことですね。神様の御心を尋ねてですね、それを行う成熟したクリスチャンになっていきたい、なっていきましょうと。そのためには、日頃の自分のその聖書の学びというか、神様との交わり、ディボーションですね、プラス教会の中でですね、聖書を学ぶそういう機会があれば、こう積極的に参加する、出席すると。そして正しい理解で聖書を読むようにしましょうと。で、場合によっては正しそうに見えるそういう教えも、非常に魅力的な教えもある場合もあってですね、危険な場合もあると。その時に聖霊様がですね、確認する必要があるよと、そういう声を聞いた時にですね、御言葉に照らし合わせて、そしてそれでも分からなければですね、信頼できるとかね、成熟したクリスチャンにこれをまた尋ねるということも必要な時があると思います。そのことによって神様が与えてくださったその恵みというものを失わない、確信を失うことがないと。そして神様が私たちを目的を持って作られたということをいつも再確認して、再認識しながら、確認しながらですね、見言葉でもってそれを自分自身が本当に神の子供としてですね、将来ベストを神様が与えてくださろうとしている、そういうものなんだという、その自己価値ですね、それを確認する必要があると思います。です、見言葉でそれを確認していきたいと思いますけども、まず最初に、私は実を結ぶために選ばれ任命されたものですと、ヨハネの15章の16節読んでみたいと思います。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと。神様が任命してくださいました。そして次に、私は神の神殿です。第一コリント3章の16節、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと。その通りですね、もう私たちは神の神殿なんですと。聖霊様が出たり入ったりするような、そういう方じゃない、もう宿っていらっしゃるんですよと。私たちは罪を犯したから聖霊様の光が消えかけたとか、燃えた時には盛り上がった、そういった不安定な聖霊様じゃない、もうすでに宿っていただいて、私たちは神様の神殿なんですという、そのことを覚えておきたいと思います。で、次に、私は神の作品です。エペソ2章の10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その行い、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。この箇所も何回も読んだと思いますけども、神様の私たちは傑作と言ってくださってます。そして良い行いをするためにキリストにあって作られた、良い行いに歩むように作られた、そして良い行いも段取りしてくださってるわけですね。もう私たちはもう神様に従って歩むだけです。そして私は確信を持って神に近づくことができます。エペソ3章の12節、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。私はイエス様を信じる信仰によって義とされましたと。神様との関係が正しくされた、そのことをいつもこう、ね、確信を持ってですね、大胆に神様に近づくことができる、その自由が与えられたわけですね。 罪を犯してしまいました。神様、もう私の方向いてきて、向いてくれてないんじゃないかなとか、そういう思う必要はない。神様ごめんなさい。もう一度救いに、もう救われ、天国はもう約束されているから、足を洗っていただく必要があるだけでした。大胆に神様に近づくことができますと。そして、私は私を強くしてくださるキリストによってどんなこともできるのです。もうこれはもうピリピの御言葉通りですね。4章の13節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。I can do everything through him who gives me strength. と他で覚えている人もいると思いますけども、神様にあって私は強くされた、そのようなものなんで、どんなことでもできるんですと。イエス・キリスト名前によって自分でできることをひょっとしたら制限してないかなと。本当にイエス様の名によって求めるものは何でも与えようとおっしゃってくださってますので、御心にかなった祈りは応えられると、それを経験するそういう新しい年でありたいなと思います。そのためには私なんかというそういう考え方ではなくてですね、私を選んでくれてありがとうというね、そういう思いでもってですね、今年は何を経験させてもらえるんでしょうかとかね、去年はこんないいことをしてくれましたよねとかね、まず感謝を捧げてですね、良かったことをそこにフォーカスしてですね、痛かったことそこはちょっとこう学んだということでですね、メモしておいてですね、感謝をする、捧げていこうと。感謝は祝福の鍵ですと。そのことを覚えて新しい年に臨みたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、あなたは私たちを一人一人目的を持って作られたことを感謝します。そしてあなたは私たち本当に一人一人が本当に高価で尊い大変重要なものですとおっしゃってくれました。自分がそれほど思っていないかも分かりませんけども、あなたは本当に、選んでくださってです、ね、新しい使命を持たせてくださって任命されたということを覚えてです、ね、本当にその特権、その身分をもう一度覚えて、本当にそのことを喜ぶことができますように、自分を本当に過小評価、小さく考えてしまうのではなくて、あなたの前に本当に天地を創造されたあなたが選んでくださった自分は神の息子娘であるということを覚えて、大胆に歩むことができますように、そしてあなたに大胆に求めていくことができますように、そして自己価値をいつもあなたが安定させてくださいますようにお願いします。新しい年の歩みもあなたに期待します。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。